今日はエゼキエル書5章です。このところではイスラエルに対する懲らしめが語られています。一節のところを見ると、人の子よ、鋭い剣を取れ、あなたの髪とひげを剃れと、神様はエゼキエルに対して命令を下されました。この剣を取って、そして髪とひげを剃れ、普通でしたらカミソリを使うわけなんですけれども、なぜ剣なのか、それは裁きを象徴するものであるわけです。そして髪とひげを剃れ、これは中東の国々において特に男性はひげっていうのはもう威厳の象徴であったわけです。それを剃るということは言うなればもう本当に恥ずべきことであったわけですけれども、そのことをこのイスラエルに告げ知らせよ、身をもってそのことを表せと神様はエゼキエルに語られたわけです。そして2節のところを見ると、その剃った髪とひげの3分の1を焼き、また剣で打ち、風に乗せて散らすということをせよと、そのことを言われたわけです。そのことは12節のところを見ると、3分の1は疫病また飢饉によって滅び、3分の1は剣に倒れ、3分の1は地方に散らされるというようなことの意味であったと思われるわけです。なぜ神様はこのようにされたのか、五節のところに、これがエルサレムだ、エルサレムのこの姿を表されたわけです。そして六節のところに、周囲の国々以上に私の掟に逆らった、エルサレムは私の掟に従って歩まなかった、神様はそのように言われたわけです。神の掟とは何なのか、それは実会に表されているわけですけれども、神を愛する、そして人を愛する、それが神の掟であったわけです。そしてそれはまた新約聖書においてはイエス様は弟子たちにこの愛するということを語られたわけですけれども、愛のうちに歩まない、そのことがもう最大のこの神様に逆らっていくということの表れとなっていくわけです。そのことの上に神様は8節のところを見ると、国々の目の前であなたのただ中で裁きを下すと言われたわけです。周りの国々、それはイスラエルに敵対し、しかも神を崇めない、信じない、そのような人たちの中で愛するそのイスラエルに対して裁きを下される。それは十節のところを見ると、あなたのうちの父は自分の子供を食べ、子供は自分の父を食べるようになる、そして残り物を皆四方に散らすというような、もう本当に悲惨な状況が出てきているわけです。しかし神様はこのイスラエルに対してどのような思いを持っておられるのだろうかと思うんですけれども、13節の終わりを見ると、彼らは主である私が妬みを持って語ったことを知るという言葉が出てきます。この妬みという言葉ですが、私たちが日常使う意味においては、相手をこの妬ましく思う、どちらかというとこの憎しみっていう思いが強いと思いますけれども、しかしこの聖書に出てくる妬み、特に旧約聖書でこの主なる神様が妬むというのは、それはもう妬むほどに愛する、熱情、もう非常にこの激しい強い愛を 表している言葉である、そのように理解されているわけです。私たちは自分の言うことを聞いてくれない人はもうそのまま放っておくと思います。しかし神様は放ってはおかれない、妬むほどに愛される。そしてそのことを実際にこのイスラエルを懲らしめるということをもって表しておられるわけです。ヘブル人の手紙にも出てくるわけですけれども、父は愛する子をこの鞭を持って正すというようなことが出てくるわけです。それほどまでにして神様はこの自分の子であるイスラエルを正し、そしてまた悪から離れていくようにと、そのことを実際のことをもって示される、それがこのところに表されています。15節のところを見ると、私が怒り憤りまた憤りによる懲罰をもってあなたに裁きを下すとき、あなたは周りの国々のそしりと罵りの的、教訓と恐怖となると、このように言われているわけですけれども、それはもう神様が真実な方であり、そして間違っているならば、たとえ自分の愛する子であったとしても懲らしめる、それをはっきりと表されたということであるわけです。神様はこのようにしてご自身の真実を表してくださり、そしてまた私たちはこのことを通して私たち自身も本当に正しい道を歩まなければならないということを教えられるわけです。決して神様は甘やかされるような方ではないわけですし、そしてまたこの愛のゆえに不真実を行われるという方ではないわけです。そしてこのことを通して私たちは神様に立ち返っていかなければいけない、そしてまた神様のその真実な愛の中に私たちは生かされる、そのことを教えられます。今日においてもこのことは変わることはありません。私たちは日々の生活の中に本当にこの神様の真実な愛、そしてまた自らがそれに応答させていただいて歩まさせていただける、そういうものとさせていただきたいと思います。